リスナーの皆さん、こんばんは。
誰からと、誰からと、ポッドキャストやってる、誰からとポップの谷健一です。むせたね。おめでとうございます。ありがとうございます。パルコ、マクベス、そしてカート、ペールギュント、いずれも初日が明けました。本当にめでたいことで、いやー、嬉しいございますね。ちょっと今、近くに、クラさんからもらったお酒があるので、これすごいですよ。あのね、まあ、佐々木蔵之介さんってご存知の通り、ご承知の通り、お家が造り酒屋、ご実家が造り酒屋でしてね、で、だから蔵之介っていう蔵っていう字もね、酒蔵の蔵からね、いただきまして、お父さんがつけてくださったそうですが、それでご実家はまだ弟さんかなが、作り酒屋をずっとやってらっしゃるんですけど、そんなこともあって、初日祝いですっていうことで、関係者に特製のマクベス酒をいただきましたよ。ラベルにね、マクベスの、チラシとかポスターの、写真が載ってて、それで、ちゃんと演出、アンドリュー・ゴールドバーク、出演、佐々木蔵之介、大西たまえ、ゆりまさやって書いてあってね、残念ながら僕の名前は載って、ってない。まあな、スタッフ入れ出したらキリがねえからな。舞台監督入れようかとかな。向こうのセットデザイナーの名前入れようかとか、なってくるからあれですけど。まあそんなめでたいお酒が身近にありまして。これせっかくだからね、ちょっと一口いただきましょうか。うん。すごく、どちらかというとまあ甘めのお味の、でも、すごく香り高い、美味しいお酒をいただいて、今日もね、飲みながら、配信していきますけれども。いやー、ちょっとね、マクベスとペールギュンの話ちょっとしようよ。っていうのもね、大変だった。ただね、もう僕なんかより圧倒的に、もちろん、倉さんと白井さんが大変だったんだろうけど、僕も僕で、まあ大変でしたよ。なんかね、すごく、小屋入りしてから、先週録音した時点まではすごく順調だったんです。いろんな物事が。で、すげえ順調で、おなんだ、小屋入りしてんのにすげえゆったりしてんなとか思ってたら、本番まであと3日、4日みたいな、3日ぐらいかなみたいなタイミングになって、結構驚きの事実が判明して、やっぱ日本人と、海外スタッフだと、その時間の感覚が全然違う。日本人、って本当に几帳面なんだなと思ったけど、その、まあ、バータリーと呼ばれるリハーサルみたいなやつがあるんですけど、もう、それまでにはね、各セクション、全部こう、もう作っとくわけですよ。俳優さん待たせちゃいけねえから。だからもう、スタッフ同士できっかけ合わせして、変化のタイミングだったり、変化の具合だったりとか、事前に全部ちゃんと、プログラムしといたり、決めといたりして、まあ、バータリーって言うんですけど、じゃあ舞台上で合わせてみようかっていう時は、まあ、ほぼ一発で決めていこうと。でもし一発で決まんないでずれちゃったりしたら、まあ、後ほどスタッフ同士で相談して解決しようか。ね、俳優さんは、体力温存しなきゃいけないから、なるべく遅めに入れて早めに上げてあげたいからね。みたいなことをやるのが常なんですけど、まあ、その辺の感覚が全然違って。もう、倉さん本人を使いながら、もう8時間とかバータリーやろうとするから、待て待て待てと。死ぬからって言って、ほいで、じゃあどうするっていう話になり。でも向こうの人の言ってることもわかるんですよ。やっぱり芝居に合わせて、タイミングだったり、ゲージだったり、明るさだったり、音だったり決めていきたいから、そんな、俳優さんいない状態じゃできない。これはもう平行線ですよ。日本の常識だと、いやいやいやと。俳優さん入る前に、ある程度ね、ラフスケッチ作っといて、で、入って、一回やってもらったら、まあ、微調整はこっちでやって、もう一回合わせてぐらいが、まあ、関根山ですよね。バータリーで、まあ、二回は返すのはありだと思うけど、三回、四回返し始めると、おなんか段取り悪いなって感じになって、五回も同じシーンやってると、大丈夫か、このスタッフみたいな空気になっちゃうから、まあ、スタッフの意地と誇りとしてはね、一回目で決めたい。で、微調整があっても2回までぐらいになんかこう目指していきたいもんなんですが、でもそれは日本人の感覚だよね。日本の風習みたいなさ、ところがあって。でも海外の風習では全然その何回も細けいことをやり直すっていうのが普通みたいで、だからその海外版で マクベス役やってたアラン・カミングはもうその地獄の場当たり8時間とか10時間とかもう10秒ぐらい続けたらストップって声がかかって、それでちょっと照明直します、音響直しますって言って、じゃあもう一回同じところからって10秒ぐらい経ったらまたストップって言われて、うん、ちょっと今直したやつもまだハマってないからもうちょっと変えようかって言って、もう一回同じところ戻ってセリフを喋り始めたと思ったら10分ぐらい10秒ぐらい経ってストップっていう10秒ですよみたいなね、地獄の場当たりがあって、いやー感覚違うねと思ってさ、ほんでしょうがねえからもうこれ倉さんにずっとやらせ続けるわけにもいかねえと、いうことでちょっと向こうのスタッフ的にはまだ満足がいかないタイミング、しかし倉さんから見るともう十分長いみたいなタイミングで、お帰りいただき、上がっていただき、ほいで、けど、まあ誰かやんねえとしょうがねえからっつんで、もう僕がね、一生懸命倉さんのマクベスを真似してやるっていう、恐ろしい時間がありましたね。ちゃんと倉さんの衣装を借りて、衣装着て、で、倉さんがやってたようなスピードとか間を取ってやろうとするんだけど、こんなに恥ずかしいことはないよね。でも全力でやらないと、それはさ、せっかくやってくれてるスタッフさんに失礼だから、すごい全力で、マクベスとマクベス夫人のシーンとかやるんだけど、全力でやればやるほど滑稽だからさ、僕はね、プロの俳優じゃ全然ないから、でも全力でやるわけですよ。それで、スタッフから苦笑と、まあ、爆笑もありましたけど、受け取りながらも、いや、けどこれはちょっと真剣にやらなきゃ、いけんと。うん、まあ、海外スタッフのみんなもちゃんとタイミングとかね、知りたいだろうから一生懸命やって、それで、ノリノリ、途中からもうノリノリになっちゃって楽しくなりましたけど、やったりしてましたね。だからそれで僕を使って僕をこう題材にして何度も何度も返し稽古をするので、だんだんタイミングが合ってきて、おかげさまで倉さんは次の日一回やったら OK みたいな感じにはできたので、やる、高いあったなぁとはね、思ったけどね。でもさ、パルコの舞台に立ったわけですよ、だから。ちゃんと客でも暗くって照明、音響、映像全部入ってて、衣装も着せてもらって、っていう状況でパルコの舞台に立って、マクベスをやらせてもらえるっていうのはね、なかなか珍しい経験でさ、俳優さんってああいう景色見てんだね。なんかやっぱ異世界でしたよ、本当に。客席が薄ぼんやり見えてて、まあそこにいる人の顔とかもなんとなく見えたりする時もあるし、ファッとこう、照明が変わって、今度はもう逆光でギラギラになってて、自分はもう周り何も見えてないみたいな時があったり、自分が何か言ったらそれに合わせて音響と映像がドーンって入ったりとかして、だからよくね、役者とね、古事記はもう3日やったらやめられないみたいなことを昔から言いますけど、僕は3日、っていうか3年ぐらい俳優学生時代やって辞めた口なので辞めれるやつもいるよっては思うけれども、なんか魅力というか面白さの一端はね、感じてきましたね。楽しかったですよ。ただ同時にそんなのはさ、たまに俳優やるやつがわーこんなのもあるんだ面白いなっていう、もうおのぼりさんがさ、東京いいなって言って帰るだけですから、ずっとね俳優という職業に住んでる、そして東京に暮らしてる人はだんだん悪いところとか辛いところも見えてくるじゃないですか。で、ご覧になった方は分かると思いますけど、本当に今回の蔵之介マクベスは異常なことですよ。あれ本当に異形です。で、お客さんでもピンとくる人もいるだろうし、演劇やってる人はなおピンとくるだろうし、なおかつ演劇をちゃんと長くやってる人ほどピンとくると思うけど、本当とんでもないことをやって出て、あの倉さんがどれだけハードルの高いことをやってるかっていうことが、もしかしたらそのなんていうのかな、さらっとお芝居普段見ませんって人にはね、あんまり伝わんないのかなと思うと大変悔しいですけれども、でもまあお客さんの感想だけ拾っていくと、すごいものを見たって言って帰ってくださる方がばっかりなので、そこはね嬉しいんだけどね。いやもう異常なことをやっていますよ。まあ、まだ見てない方もいるだろうから、あんまり詳しいことは言えないですけれども、8月2日までパルコ劇場でやっておりまして、基本的には僕、ほぼ毎日、います。演出のアンドリュー・ゴールドバークがもう帰っちゃうから、まだいるんだけど、今、初日が明けたから、今、名古屋に行ってて、名古屋で相撲を見るんだっつって、名古屋で 名古屋場所見てやがるからもういねえんだよね。で、アンドリューが名古屋場所見てる間に、僕は今日もクラさんとダメらしいっつうかお話ししてきたけど、昨日、この間こうでしたな、つって。で、こんなこんなでこんなでつって、そんなにね、演出家じゃないから、突っ込んだダメ出しはもちろんね、しちゃいけないし、するつもりもないんだけど、あのシーンどうだったって言うと、こうだ、こうでしたぜ、みたいなこととか、ああ、クラさん、あそこのシーン、こういう風に今なってるから、こっちの方が、いいと思うんですが、みたいなことを言って、ああ、そうやな、みたいなことで、なんかこう、始まりましたよ。だから、マクベスの幕は開けたけど、ちょっとクラさんと僕っていう関係がね、こっからさらにまた、新しい章を刻み始める。今まではアンディが言ってることをうまく繋いだり、クラさんの言いたいことをアンディに別の例を使って説明したりとか、なんか架け橋みたいな感じだったけど、もうアンディが今名古屋だからさ、しょうがねえからもう僕が毎日を見て、その小さな変化に気づいていこうということを始まります。いやだからもうここに至るまでの本番に至るまでの稽古と立ち上げ、本番への立ち上げを見てて、そしてゲネプロプレビュー初日っていう変化と調整と飛躍を見て、本当に勉強になったし、すごい瞬間をたくさん見たので、それだけでもとてもいい経験をさせてもらったんだけれども、でもこっからね、1ヶ月半、蔵之介佐々木は、あの演目をやる自分をコンディション調整し続けるわけですよ。これ、先週も野球の例え使って、今週も野球の例えってどうなんだろうって思うけど、別に僕そんなに野球好きなわけじゃないんですけど、もう、例えるならば、もうピッチャーとかがさ、なんか中2日とかさ、中1日とかで登板したりするってすごい大変なことじゃないですか。もう1日投げるだけでもう体中がとんでもない、コンディションになるわけですよね。疲労して、傷んで、摩耗していくわけです。でもそれでも、じゃあ中2日で登板だって言って調整して上がっていくみたいなことで、もうね、クラスあれマクベス一発やったらもうボロボロですから、でも翌日にはもうステージが待ってる。で、それに向けて調整していかなきゃいけない。だからもう本当に明日も、また明日も、とぼとぼと、その日その日の歩みを進め、歴史の記述の最後の一歩にたどり着くってね、トゥモロースピーチ、マクベスの有名なセリフと同じで、明日もということを、この先、ずーっとやっていく、蔵之介。で僕は今、クラさんからお酒もらったんだ、イエーイとか言ってお酒飲めてますけど、クラさんなんかあんなに酒好きな人は今ほとんど飲んでないはずですよ。初日の乾杯で一応なんかお酒をみんなに乾杯して口つけてましたけど、でも、それ以外は多分全然飲んでないと思う。明日オフですみたいな日ですら飲んでないんじゃないかっていう気がするな。だからもう、壮絶ですよね。調整の仕方が。だからもう、ちょっと空いた時間とか本番終わった後のケアとかっていうことに、まあ例えば病院行ったり針行ったり整体行ったり何々行ったりあれこれ行ったりとかある中で、その一番最適なルートを通りつつ、本番終わったらもうほぼ面会謝絶みたいになってるから、よっぽど仲のいい人とか先輩の俳優さんとかは、楽屋までいらっしゃってご挨拶したりする、してるのを見てるけど、基本的には、もうなんか、面会謝絶に近い状態で終わったらすぐさま、体を温めてお風呂入って汗流して、それで、喉のケアをしっかりやって、コンディションを直してから、ようやく人と会うみたいな感じですね。本当に今、本番終わってからさらに30分か40分ぐらい、その生理体操じゃないですけどメンテナンスの時間を取っていたりしますよ。これ本番見てもらわないと何言ってんだか分かんないと思う。本当にそれぐらいねとんでもない調整をしています。それでもやり続けているからな、本当にすごいなと思います。8月2日までパルコ劇場でやっておりますので、もうチケット手に入らないですけど、当日券はどうやら毎日5枚とか8枚とか出てるらしいので、開演の1時間前だか1時間半前だかに行くと買えるそうですから、ぜひ買って見に来てみてください。まあ、ぜひね、クラさん好きです。あるいはマクベス好きです。どっちかある人はもう絶対楽しめるし、いい機会なんで、マクベス、松岡家族役でぜひ読んでから来ていただけるといいかな。で、ペールの話もしたいんだけど、ちょっと、一曲流そうか。はい。これは、チップ田中さん。という曲、アーティストの曲で、デリケートトゥサトルイワタ。 任天堂のね、岩田悟社長がお亡くなりになりましたね。一時代を築いた天才的なプログラマーであり、ゲームの、クリエイターで、任天堂の社長でもあった方ですけれども、世界中から今、哀悼の声が、続々届いております。で、またサウンドクラウドを回ってたら、悟岩田に捧ぐということで、一曲ありましたので、ちょっと流してみましょうか。はい。というわけで、デディケーテルトゥサトル岩田を流しておりますが、これチップチューンとかよく言われるジャンルの音楽で、この8ビットとか16ビットって呼ばれるファミコンとかね、スーパーファミコンの、音に似てるでしょ。でこういう音源を使って作られる音楽のことをチップチューンとかっていう風に言ったりするんですけど、チップチューンの曲ですね。結構僕チップチューンの曲好きで、たまに聴いたりしますけれども、まあ、8ビットと16ビットの、ゲーム時代を切り開いた岩田悟社長に、まあ、まさに捧げる曲なんでしょうな。さあ、で、マクベスの話散々したけど、実は僕、ペールゲントもやってたんです。7月の11がペールの初日で、12が、マクベスの初日とかで、こんな豪華なダブル初日は、もしかしたら、僕が仮にね、この先、演劇から干されなかったとしてももうないかもしれないですよね。パルコとカートで同時初日なんて、よっぽど偉い人でもないでしょう。で、まあカートの方は脚本提供だけだったので、で、マクベスの方は演出補だからさ、いろいろ現場で問題が起こるたびに対応しなきゃいけないから、まあマクベスの方にいたんですよ。それで、ようやくペールの4ステ目ぐらいでやっと見れたんだよね。これね、皆さん、もうぜひ見に行ってください。ペールギュント、むちゃくちゃ面白かった。演劇ってこういうことよね、みたいなことをすごく感じました。佐々木蔵之介のマクベスの方は、もう、まさにあれも演劇ってこういうことよねってことなんだけど、一人の俳優が、その身体と想像力と知性を使ってこれだけ表現できるのかっていう、まさに演劇っていうさ、醍醐味と面白さがあるんだけれども、カートの方はね、俳優さんが23人かなとか出てて、ミュージシャンも4人かな参加してて、もう舞台上にいる人間だけで30人近いわけですよ。で、スタッフとかも含めると膨大に参加してて、だからクラさんの方が、まあ、ほぼ一人マクベスだとしたら、こっちはもう人海戦術って言うとおかしいけど、もう人々の力を結集して、作っている。すさまじい作品でしたね。空間がもうまず美しい。美術、二村さんですけどね、美術も美しいし、ライティングも非常に綺麗だし、そこに菅大郎のとんでもねえジャズ演奏が入ってくる。これはもう必聴ですよ。もう、やっぱりスタッフさんに聞いたら毎日違うと。全然違う曲を引き出すことがあると。ジャズピアニストなので、俳優を汲み取りながら、作っちゃうんだよね、新しいフレーズや曲やリズムというものを。だからね、その一体感たるよ、半端ないですわ。で、ジャズピアノって言って皆さんどういうのを想像されるか分かんないけど、ものすごくモダンで、ある意味、ロックって言うと失礼かもしれないけど、とても攻撃的なフレーズが入っている、強い、たきり狂うような音がすごくたくさんあるので、ジャズってさ、聞かない人にとってはなんか古い、オールドでメローな、なんかバーで流れてそうなみたいなやつを想像すると思うけど、菅大郎さんのジャズはね、聞いてて、なんか、踊りたくなる、暴れたくなる、どっか旅に出たくなるみたいな、すごく、私という心を、こう、鼓舞してくれる要素もすごくあるし、でも、ロマンチックな世界にも連れてってくれる、すごいピアノなんですよね。で、それがさ、その美術空間の中で、俳優の体と言葉と衣装と小道具と、照明と、まあ、ミックスされて、 あんまり僕総合芸術って言い方、なんというか、来やすいというか気軽すぎて嫌なんだけど、まさに総合芸術だなっていう感じがする素晴らしいもんでした。これはやっぱり映画にはできない、絶対美術館でも感じられない、音楽界でも感じられない、映画はもちろん無理、テレビは絶対ダメ、小説でも味わえないっていう、演劇でしかない何かっていうものがもうありましたから、これはねお見事ですよ。素晴らしいカート、よくあれをやってくれた。去年のロストメモリーシアターもさ、近いような印象を受けたんだわ。やっぱり三宅潤さんの音楽の力が凄まじかったし、俳優の演技と音楽と空間のイメージっていうものが全部こうないまぜになって一つの印象を与えてくるっていう意味では、もうすごい空間芸術、総合芸術だったんだけど、今回のペールは、まあ三宅さんの音楽と方向性は違うんだが、また全く違う総合芸術を見せてくれてて、かっこよかったんだよね、本当に。なんか若い俳優がとてもたくさん意図的に使われているから、その若い俳優たちがその中でその自分のリアリティに近い言葉や自分のリアリティに近い言い方、身体性、振る舞いをしろっていうことを白井さんが強いてるんだな。だからこれ難しい話だけど、ちょっと上手にお芝居しちゃったり、ちょっと上手に形作っちゃったり、ちょっと一工夫できちゃうような俳優さんが当然いらっしゃるんだけど、それをね、白井さんは目ざとく見抜いて、それはやめようと。やめてくれと。もう、そういうのを剥ぎ取っていきたいんだ、今回はって言って。これもだから不条理の話だよ。ちょっと上手にできましたっていうのを、その上手さがいかんみたいなことで、断ち切ったりするわけだから、だからもうどんどんどんどん裸に近いところに持ってかれるんだよな。言ってることはね、すごくわかるんだ、白井さんの。その、形でやらないとか音でやらないっていう意味では、すごく行きたいところっていうのはわかるし、ある意味では、その、整ったものとか、事前に打ち合わせされたものとか、こうすれば大丈夫っていうものじゃなくて、毎回その場で生み出される何か。そして、不安定であることを安定させたいみたいなことなんだと思うんだけれども、言うは易し、行うは難しいですね、もう本当に。舞台立つのなんて怖いんだからさ、俳優さんだって誰だって。そりゃ決めたいよ。ちゃんとセリフが決まってて、今回セリフはさすがに決まってっけど、音楽のタイミングも決まってて、移動が決まってて、ここでこういうことやればいいんだって、分かってないと怖いでしょ？でも、白井明はそれを決めさせないんだよね。恐ろしいことやってますよ、あれも。だからね、すごく剥き出しの何かっていうものが舞台上に存在してて、でも、その剥き出しの何か、その、生身の身体があるだけじゃなくて、で、それが全体のバランスとしてちゃんと一つの作品になってるっていうことがすごいんだよね。個々は個々として息づきながら、でも全体で一つの大きな生命体、ペール・ギュントっていう作品という生命体になってるっていう調整はさ、僕も昔もっと小さい規模でだけど似たような実験をやったことがあるから、すごく大変だってことはよくわかるし、あれだけの要素を絡めながら成立させる白井明は本当にすごいなと思うんだけれども、もうこんな僕のごたく聞くよりね、ポーンと見に行った方がいいですよ。ペールギュンと。まず再演できないでしょうから、こんな規模のプロダクションは。ぜひともね、この夏行ってほしい作品になりましたな。意外と早く終わっちゃうから、ペールの方は。7月の21とかじゃなかったかな。22かな。なんかもう東京、神奈川か。神奈川はもう来週の月火ぐらいでどっかで終わっちゃうので、もう本当に、わーって言って駆け込んだ方が、いいです。ぜひともいいです。はい。もうちょっとだけ白井の話をしようと思うんだけど。例えば、その、剥ぎ取った演技をするっていう時に、あなたのままでいいですって言うんだったら、もうちょっとハードルは下がるんだよね。あなたのままを演技でそのまま人前にさらすっていうことも実はすごく、恥ずかしいし、技術がいるし、ある意味では訓練が必要なことなんだな。ただいればいい。じゃないのって思うだろうけど、このただいるっていうことが実は何より難しくって、絶対見られてるってことを意識しちゃったり、絶対次にやることとか言うべきセリフを意識しちゃったり、人間するから、ただそこにいるっていうことはすごく難しいんですよ。これって剣豪の小説とかバカボンドとか読んでると出てくるじゃん、そういうエピソード。 なんか殺そうと思って振る舞ってる武蔵はまだダメで、もうただストーンとそこに立ってて、来たものを受け流したり来たものに反応してる武蔵がすげえ強えみたいなさ展開があったりするでしょ。やっぱ俳優ってある段階からそういう領域に入っていくから、でもねそこをさらに上回ったところをやりたいのが白井さんなんだよね。あなたの身体でただいると、でそれはもちろんあなたのリアリティと結びついてて嘘がない状態だけど、その自分の感じたものとか、その自分から生まれてきたものを舞台でやるから、あんなでかいカートの大ホールでやるから、でお客さんに向けてやるから、だからそれをね増幅していってほしいと。自分の中で小さな例えば弦の震え、音の、音が見つかったとしたら、それをさギターのこのサウンドホールの中でこうして大きくなっていくように、その見つけた響きみたいなものを裏切らないで増幅して舞台上に出していってほしいと。でも増幅の仕方間違えると、はいそれは芝居だよな、それはもう音でやってる、形でやってるよな、輪郭から作っちゃってるよな、それはやめようぜって白井さんに言われ、それで剥ぎ取った演技をすると、そうそうそれでいいんだよ、ただそのままじゃ見せ物にならないし、カートの空間には入れないから、その今自分の中であったものを膨らましていこうみたいなことを言うんだけど、とんでもなく難しいこと言ってるんだよね。言いたいことはすごくわかる。僕もそれは俳優に要求したいことだなと思うけど、それをものすごいシビアに突きつけていて、本番終わった後に白井さんとお話しさせてもらってね、それでその話した時に、例えばじゃあ白井さんの目から見てそれが一番うまくいってる人って誰なんですかって聞いたら、やっぱり言うんだよね。例えば谷さんで、あの人がこうで、あの人はこういうところがあるでしょって、この人はこうでこうでこうでって言って、本当に一人一人をよく見てるし、その指摘はねいちいちうんごもっともって思いましたね。だから難しいんだよそこって。上手い人達者な人がいいっていうわけでもないんだよね。上手くて達者でなおかついいっていう人もいるんだけど、上手くて達者でお上手でお達者な感じになっちゃってる方はダメなんだよね。上手くて達者なんだけどお上手な感じとかお達者な感じでやらないといけないっていうのは、すごいよね。あの大ベテラン前田美和里さんにですらやっぱダメ出してたからね。美和里さんそれじゃないんですと。当然あの人はもう日本のエンターテイナーの代表者みたいな人だから、何でもできるわけですよ。とてつもない表現力とステージに立つ、人に何か見せる、楽しませる、伝えるっていう技術が凄まじいんだけど、でもショーにしたり何か形作られた身体を作りたくないっていうことがすごくあるから、ある意味ではその美和里さんの持ってる直感的本能的そして経験値として持ってるその技術っていうものが、場所によってはそれを出さない、それを使わないでやってほしいんですみたいなことにもなったりするんだよね。で、ビバリさん本当に偉いなと思うのは、それを聞いて、なるほどなるほどって、わかりますわかりますって言って、ちゃんとご調整してくるんだよな。だからもう、稽古の時からずっと好きだったけど、本番見させてもらって、もう本当にビバリさん良かったって言って、お話しさせてもらったら、もう本当少女のような感じで、ニコって笑って、あ、そうですか、嬉しいですって言ってくださってね。いやー。やっぱ先輩ってのはすごいなみたいなことを思いました。カート・ペールギュントは本当に見どころ満載だし、本当に贅沢な、あれだけ一流の音楽を聴けて、あれだけの演出が見れて、僕の翻訳もいいですから、とてもいいですから、皆さん図書館でペールギュントをぜひ10ページぐらい読んでから来てほしい。どれだけ今までのペールギュントが読みづらかったかっていうことを理解した上で今回のペールギュント見てもらうと、どれだけね意を砕いたかっていうことがきっと伝わるんじゃないかなと思うんだけど、あんまりね皆さんやっぱりそこには興味持ってくれないみたいで谷さん頑張ったねって言ってくれる人が非常に周りに少ない、残念ですよ。ただ本当に白井明がいい仕事をしたし、あの作品には本当にね関われてよかった。もちろんマクベスもそうなんだよ。だけどマクベスの方はまだ参加してる実感があるんだけど、ペールの方はどっちかっていうとちょっともう白井さんに預けた、僕は訳した白井さんに渡した、でさあどうなるだろうかって思ってて、できっとこういうぐらい面白くなるだろう、こんな素敵さが出るだろうと思ってたけど、それ以上の面白さとか、ああそこまでは予想できなかったみたいなことが たくさんあって見れたので、そういう意味ではね、自分がものすごく深く関わらせてもらってる作品にもかかわらず、初めて見るようなまっさらな気持ちで見れたっていうのはね、すごくすごく良かったなと思います。はい、一曲いこうか。グッドインテント、ヤングマニーベッドロック中曲いきますセット。はい、はいはいはいはいはい。じゃあ BGM で流しつつね、お便り、先週少ねえなって言ったら、哀れんでくれたのか、4通来たので、ご紹介していこうと思います。はい。初投稿です。これお名前が、ラジオネームソカシさん。はい。アクアリウムからの新参者です。大阪在住です。アクアリウム、見終わった後は面白かったし、中前さんも良かったし、中村さんが魅力的だったし、だから結構いいじゃんみたいなスタンスでした。ありがとうございます。はい、いいですよ。結構いいじゃん、まあやるんじゃないの、悪くないよぐらいの、ちょっとこう斜めから見下ろすみたいな感じも大歓迎です。はい、昔だったらこういうのに対してプンプンしてたんだろうけど、もうちょっと人間が擦れてきましたね。はい、その意識が変わったのが城崎でした。恋のマジックアワー、これ僕と悪い芝の山崎明くんの二人で共作した、本当に二人で明くんが一ページ書いたら俺が続き一ページ書いてみたいなことで本当に共作したやつだったんですけど、まあ、恋のマジックアワー、お芝居やったんです。城崎温泉の地で、玄武洞という天然鍾乳洞のなんか洞窟みたいなところの前に野外劇としてやらせてもらったんですけれども、まあそのことですね。あれは芝居というより事件でした。あ、この人たち頭おかしい。この人たち二度と城崎に来れない。橋爪ゆりさんも巻き込まれてしまった。これ俳優さんの名前ですね。と思いました。二度と城崎に来れないって。でもそんな感じありましたよ、本当に。こうやったらもうダッシュで逃げるしかないんじゃないかって。市長だとかさ、なんだとかも見に来てるし、あれ国の天然記念物だから、絶対立ち入り禁止の池に、落ちるなよ落ちるなよ落ちるなよって言って、どんどん落ちてくっていう、まあ、ダチョウクラブ方式で国の天然記念物に、みんなで最終的には7人ですと全員が落ちるっていうくだらねえことをやり続けてた公演だったんですけれども、はい。でもすごく興奮したし面白かったんです。あの時以来谷健一は面白いものを見せて体験させてくれる人、最後に池に落とされる人として認識されました。はい。池落ちるの楽しいからね。自分も水があったら飛び込みたくなるからな。はい。大学生の時に散々やったので、その話はもういいでしょう。次回公演、黒猫ちゃんとベージュ猫ちゃん、大阪公演は残念ながら拝見することができません。ただ、岡山公演は拝見できるので楽しみです。お寺なら池もあるでしょうし、古文カフェは池がなくて残念でした。はい。これはじゃあ池があるっていう振りなんだな、これな。お寺なら池もあるから落ちるんだろうなっていう振りなんだろうな。この、ソカシさんがね、本当に寺にいるかどうかはちょっとわからないのでね。そしたら落ちますけどね。言ってもらいましょうか。昔の話をすいませんでした。また山崎さんと何か面白いものを作ってください。できれば関西の役者さんで、ということでいただきましたね。はい。いや、マニアックなお手紙ありがとうございました。恋のマジックアワーってさ、見てる人すごい少ないはずなんだけど、多分、どれぐらいなんだろう。2、300人、400人。もう100は行ってないと思うんだよな。あれ、ワンステ限りだったからね。その会場に行った人がどんなに多くてもあれ200人ぐらいだろうみたいなもんだからさ、城崎だしね、そもそも。城崎でしかやってないから。その割にね、すごい話題になるんだよね。あれは良かった、すごかったと。クソほどバカバカしかったと。で、覚えてくださった方たくさんいるので、やって良かったなと思うし、まあ、またやりたいよね。ああいうこと。くだらねえ限りのことみたいなやつは。今、
8月半ばに50 minutes メドで上演される予定の、今仮タイトルが全皇帝少女夢やっていうタイトルになってるんだけど、この全く誰からっぽくないタイトル。もう、ちょっと恋のマジックアワー流れを組んでる作品になりそうで、とてもテーマ性はあるんだけれども、一見見てると気が狂ったのかって思われるようなことを延々やってるっていう感じになりそうでね。なんか演劇って本当に幅が広いからさ、すごくアーティスティックでおしゃれなやつもあれば、ストレートで、硬質で、王道的なものもあるだろうし、もっとエンタメ寄りのミュージカルっぽいやつもあったりすれば、まあ、ショーっぽいやつもあるでしょ？で、不条理っぽいやつもあるし、もっとポエムっぽいやつもあるだろうし、っていう中で、恋のマジックアワーは、なんだろう、バカ小劇場みたいなところ、もう70年代、80年代のバカ小劇場の勢いみたいなものを、僕もアキラ君も好きなので、一生懸命やってたっていうようなね、印象がありますけれども、それもね、演劇の一つの財産であり、宝であり、演劇にできることなので、最近そういうことやる人少ないから、ちょっと、たまに気が向いたら、やろうかなと。本当に谷健一ってバカなんだなっていう評判をこの先も勝ち得ていきたい。どっちも言われたいね。本当に、あの人、何でも知ってんな、賢いなっていう瞬間ももちろん作りたいけど、もう、一切の、なんていうのかな、裏の意味とかなしで、本当に心の底からあんたバカだねって言われるようなことがしたいですね。裏返った意味でバカだねとかじゃなくて、もう僕のバックグラウンド知らない人はただのバカだなって思うようなことを本当にやっていきたいですね。はい、続きまして、ジョバンニさん、ありがとうございますね。はい、女性です。谷さんこんにちは。先日大阪まで日本総合悲劇協会の不倫探偵見に行ってきました。アサスポも好きなんですが、大人計画を好きで、他にもいろいろ好きなんですが、安定のグダグダ感、必要な無駄下ネタ多いけど、その先その裏にあるものが好きです。谷さんが言われた作家性とか本人性ってこういうことなのかしらと見てきました。そうでしょうね。はい、マクベスのポスターも貼ってあって、昔々に蜷川さんのマクベスを見て挫折しまして、古典とか翻訳も何も向いてなかったと思ってたんですが、このマクベスは面白そうですね。どうやって一人でされるのかなと思ってましたが、なるほどです。もうなるほどと思ってんだ。見てないのにね、大丈夫かな。はい、見たい。でも大阪、しかも秋に河原雅彦の舞台を見に東京まで行きたいので、マクベスは諦めです。諦めなのかよ。この次もらうこと思ったら何本芝居見れるかと思います。まあ東京住めよって話なんですけどね。いや、いいですよ、別に東京住まなくてね、こんなクソみたいな街。8月岡山でワークショップされるんですよね。ワークショップ参加したことないので興味あるけど、ちょっと怖いです。8月、9月6日お寺なんですね。どういう風に使われるかめっちゃ楽しみです。ということで、いただきました。大歓迎ですよ。こういう、一方的に伝えてくれるメールね。いやー、これ一個だけ僕からレスポンスするとですね、ワークショップ、これ、怖いなって書いてあるけど、全然大丈夫ですので、もし本当にご興味あれば、ぜひ来てください。言っちゃあれですけど、慣れてるので、私も。言っちゃあれですけど、慣れてるので、最近は数減ったけど、昔は小学生にやったり、中学生にやったり、高校生にやったりとか、地元の市民にやったりとかさえしたし、そもそも我々の仕事ってね、演劇始めましたとか、俳優1年生ですみたいな人をどううまくするかみたいなことも仕事内容ですし、本当にいろんな人と会うから、ちょっとやそっと不器用だったり、ちょっとやそっと恥ずかしがり屋さんぐらいだったら、もう全然なんとでもなります。そこはもう専門家ですから。そういう、恥ずかしがり屋さんですとか、人前苦手ですっていう人をどう楽しく参加してもらうかとか、その人にどうコツを伝えて楽に、セリフを言ってもらうかみたいなことの専門家ですので、怖いなーっていう人は、やめろ、その心配。もう無駄だ。俺を誰だと思っているんだというふうに、俺が言ってたと思って、ぜひ遊びに来てくれるといいなと思います。そんなに思い上がっちゃいないけど、でも本当に、もうミラクル不器用な人とか、ミラクル、引っ込み思案な人とかでも、本当にちょっとコツを伝えるだけで、なんとかなるんですよ。それってなんか、例えば整体師の人がさ、体のこの部分を押すとこうなりますせとか、マッサージの人がここを押すと眼精疲労に効きますせとか、ちょっとこのコツあれば、こ こう変わるのになっていうのがさ、自分じゃわかんないことを他の人、他者の目ってのは本当にいろいろ気がついてくれるんだよね。僕にわかることなんて演劇ぐらいのもんですから、でも演劇に関してはそこそこわかるんですよ。あの、さすがにね、10年、15年、17年ぐらい何度かもう始めて、ずっと演劇しかやってないような人生なので、それなりに苦労もしてきたし、それなりに下手っぴとか、なぜワークショップに来たのに一言も喋らないんだろうかみたいな人とかとも出会ってきたので、でもそんな人でも、その人は悪くないと。だって、やろうと思って来てくれてるんだからありがたい限りですよ。むしろその人が楽しんで、リラックスして参加できない空気を作っている、俺が悪いので、もうあの手この手を考え続けて、今まで全て何とかしてきたのでね、あの、全然大丈夫ですから、あの、ぜひ、あの、ご参加ください。これ本当嘘じゃないです。あの、持って言ってるわけでも何でもなくって。本当にそれはね、あの、もし参加する方がリラックスできなかったり、辛かったり、恥ずかしかったりしたとしたら、それはもう、ワークショップリーダー、ワークショップファシリテーターとも言いますが、まあ、の責任ですから。あの、で、僕は絶対そういうことはないと断言できます。はい。これ、稽古とは違うんだよね、ワークショップって。稽古だともうひでえことを僕言うし、見放したり、突き放したり、まあ、ひどいことも言ったりしますけれども、ワークショップは違うと。参加者と一緒にね、なんかこう、演劇を使って何かを発見していくっていうプロセスなので、芸術作品を作ろうってなったらさ、多少それは、まあ僕、殴ったりはしないですけど、さすがに、傷ついたり、凹んだり、否定したりされたりっていうことは、しなきゃダメじゃないですか。ね。そのプロセスをちゃんとやっとかないと、お客さんがつまらないっていう、より大きな否定で返されてくるので、稽古場ではちゃんと否定するっていうこともしなきゃいけないけど、ワークショップっていうのはそういうことじゃなくて、あなたの中にある何か、あなたがもともと持ってる力とか、あなたがもともとできていること。僕よくワークショップで言うんですけど、演劇ってさ、ちょっとだけ酒飲むよ。ごめんな。はい。蔵さん日本酒をね、いただきましたけれども。演劇って、あの、これアリストテレスの言葉ですけれども、あの、もともとはミメーシス、模倣から始まるんだと。模倣から始まる。で、この模倣が何を表してるのかっていうと、まあ、模倣とも言ってもいいし、再現と言ってもいいと。いわゆる画家とか音楽家が誰かの作品を模倣して勉強していくっていう意味とはちょっと違って、現実に生きてる人間とか現実に起きたトラブルとか、我々の身の回りにある何か事件とか悲しさとか喜びとかっていうものを俳優を使って再現するっていうところがスタートなんですよね。演劇のお手本はもうそもそも我々自身なんですよ。で、我々自身は普段ちゃんと生きてますよね。誰だって喋れる、まあ、口の不自由な方とかは、あれですけど、まあ、みんな喋ってるし、コミュニケーションしてるし、あの、不機嫌になったら泣い、あの、目そらしたり泣いたりするじゃないですか。我々ってのは、その、普通に生活してる分には、どんな俳優よりも生きるってことが上手いんですよね。詳しいんです。人間に詳しいんです。で、すごく我々は見る目も持ってるし、あ、彼氏が嘘をついてるような気がする。何か隠し事をしてる気がする。って直感したらその通りだったとか、あれお母さん何か嫌なことあったのかなで追求してみたら、実はとかさ、皆さん経験あるでしょ。本当に人間は、そもそも人間を見るっていうことのプロだし、そもそも日常生活で適切に会話をしたり、人の話を聞いたり、リアクションを取ったりしているし、そもそも日常生活ですら、例えばね、あの、例悪いですけど、浮気して帰ってきて、でも、今日どこ行ってたのって言われて、あ、仕事伸びちゃってさ、みたいなことを演技して、あの、隠し通したりしてるわけじゃないですか。実はね、我々が普段何をしてるのかっていうことをうまく気づかせてやることができると、演技ってね、すごくできることが増えるんですよね。だから、今のご質問であったワークショップ怖いですって分かりますよ。何やってんだか分かんないしね。クローズドな、よく分かんない空間に閉じ込められてさ。で、このツンツン頭のね、アルチューみたいな人間が出てくるんだなと思うと、それは怖いでしょうけど、大丈夫です。なんか、お医者さんに会うよぐらいの感じだと思ってくれるといいんじゃないかなと思います。お医者さんもね、多少最初は怖いけど、一回行っちゃえばもう平気じゃないですか。ぜひともね。ご参加お待ちしております。一曲いこうか。スパッツキットまた来ちゃったね。キースエイプ一家ミっていう曲いきましょうかね。よいしょと。
はいはいはいはいはいはいはい。好きなんだよな、この人の曲な。はい。じゃあ続いていただいた歌よりまだあるか紹介していくぜ。いくぜ。みやこさん、いつもありがとうございます。はい。先週末はかなり暑かったですね。熱中症で倒れたり、亡くなるなどのニュースも聞きます。室内にいても なる場合もあるそうなので、お気をつけくださいね。そういえば、マクベスの公演中のパルコ劇場、公式サイトを見ると、こんな項目が。パルコでは、8名様以上のグループ感激を受けたまっております。うんぬんかんぬん。なるほど！こういった利用目的で芝居を見るケースもあるのだな。今更だからなるほどと。で、こういった利用目的何なのかっていうと、職場組合での福利厚生等のレクリエーション企画としてのご利用。お友達同士、PTA、芸術鑑賞会、サークルのお仲間同士でのご感激に、そんな理由で芝居を見ることがあるんだ。あるよ。みんなやろうそれ。結構いいぞ。昔はあったぞ、本当にたくさん。あの、会社の社員旅行みたいなやつとかさ、会社のレクリエーションだとかで、お芝居見に行ってみたいなことって、昔は結構あったぞ。俺が生まれる前だと思うけど。楽しいぞ。そして、いいことだ。やろうぜ。歌舞伎座などこのようなグループ感激のイメージは個人的にはあったんですけどね。もちろんキャパの少ないところにはこういった提案は難しいかもしれないし、どこが主催なんかも関係があると思います。キャパ数などに関して最近思うところがありまして、つって、この後キャパ数に関する、あの、疑問が届いております。はい。で、来たお便り全部紹介してるので、これも紹介してやろうと思うんですけど、ちょっと何回か読んだんだけど、よく意味がわかりません。集客数に比例する小屋のキャパ数って難しいのかなって書いてあるんですけど、あえてキャパ数の小さな小屋でこだわり持ってやり続けるところもありますが、見る方としては窮屈な姿勢、短時間ではありますが見ることや、当日券は若干数、前日ほぼキャンセル待ちという状況は少し、もともとチケットを持ってない人がよし見てみようと思った時に確実に見ることができない不安みたいなものがあると思ったり、もちろん見たかったら小屋が小さくて完売するのが分かってるならグダグダ言わないでさっさと前より買えよと言われそうですが、ただもともとの見たい層の人だけでキャパが埋まってしまう小屋だといろんな情報で見てみようかなと思った層が入る部分を用意することも必要ではないかなと思ったのです。ふとそんな疑問というか願望というかそんなこと思いました。難しいのですよねきっと。これ何の公演のこと言ってるのか分かんねえから全然こう具体性を帯びてこないんだよね。あのそれを言おう、あの分かんねえから、もうマクベスのことを言ってんのか、ダルカラの猫ちゃんのことを言ってんのか、ペールギュントのことを言ってんのか、また別の声のことを言ってんのかで全然話違ってくるから、僕も答えてあげたいんだけど、何を答えていいのかよくわかんないんだよね。でも例えばさ、じゃあ完売ですってなってるマクベスあるじゃないですか。あれもさ、完売するならもうちょっとキャパでかいところでやったらいいじゃん、とはならないんだよ。セット見てもらえばわかると思うんですけども、パルコぐらいがちょうどいいんです、サイズとしては。もう絶対ちょうどいいの。だから、その、お客さんの動員数に合わせてキャパ数とか劇場を決めるっていうのは、そんなに簡単な話でもないと。じゃあ、ステージ数増やせばいいのかっていうと、そうでもないと。だって今回、なんか完売してるけど、完売しない可能性大いにあったと思いますよ。クラさん一人であんだけの、ね、まあ一人じゃないんだけど、クラさんほぼ一人で、あんだけの客席を1ヶ月近く埋めるっていうのは、これはね、結構な博打だったと思うし、で、それをやりきったから、クラさんもすごい、もう本当に、プロモーション頑張ってたからね。だからそういう効果もあるんだろうけど、だから、これ、仮にね、じゃあ、いろんな見たいっていう人、見てみようかなって人のために、客席数を多めに設定しようなんてしようもんなら、じゃあ、どういう悲劇が待ち構えているかというと、まず確実にチケット代上がりますよね。だって空席が出ても、ペイするように、設定していかないといけないから、じゃあ予防線としてプラス1000円しようか2000円しようかってなってくるので、まず確実にチケット代が上がるでしょうね。であとはその空席ができてしまったことによって潰れるカンパニーとか劇団がいくつも出てくるでしょうね。演劇って基本的にはよく言われるのは7割動員 70% 埋めないと採算取れないってよく言われるんですけど、でもそれがさ、例えばじゃあもしかしたら見てみようかなと思った層が入る部分を用意しようと思って、じゃあプラス1週間ステージ層を伸ばそうってした時に伸びなかったら、もうそれであっという間に劇団だったりカンパニーだったり破滅ですからね。パルコさんの場合はあれはカンパニーじゃないけど、もしパルコの演劇事業部でそんな赤字を出し続けたら、じゃあパルコ演劇やめようってなっちゃうから、そう簡単でもないんですよ。集客数に比例する小屋のキャパ数っ
ていう書き方をなさってるけれども、集客数自体が蓋開けてみないと分かんないんだよね、これ。ある程度読めますよ。この俳優さんこんだけ持ってて、この演出家とこの作家でやったらこれぐらいきっと来るだろうって、まあ下馬評みたいに読んでくわけ、表読みをするわけだけど、そんなの確実に分かる人誰もいないからね。唯一解決策があるとしたら、あれなんですよ。ロングランシステム。はい。もうあらゆる演劇人の夢のように語られながら、やっぱり日本では成立しない。どうしても成立しないロングランシステムの、が唯一の解決策なんじゃないかと思うけれども、まあ、日本では成立させるためには、いくつもの改革をしなくちゃいけないでしょうね。ちょっとこの、宮子さんのご質問の意味がそもそもちょっとよくわかんないので、パルコのこと言ったのかなって気がするんだけど、パルコはちょうどいいキャパだったと思いますよ、本当に。逆に、前より完売したっていうことに僕はちょっと驚いたからな。クラさんが大人気だっていうのはもちろん知ってたけど、一人の俳優であの期間のパルコ埋め続けるってちょっと異常なことですよ。だからね、これ別に責めてるわけじゃなくて、ちゃんと答えたいので、こんなね、俺相手にぼやかした表現で書かないで、すげえ生臭いこと聞いてくれたらいいんですよ。あの劇団はどうなってるんだとか、パルコはどうなってるんだとかいうことをね、言ってくれるといいと思います。はい。僕今日パルコのケータリングスペースからかっぱらってきたビールと、パルコの仕込み期間中に、お弁当が出るんですよね。先週もお弁当なしましたよね。で、海外スタッフがさ、弁当食わねえんだよ。あいつら外の空気吸いたいわとか言って、外のカフェとか、なんか、ハンバーグ屋とか行っちゃうからさ、せっかくお弁当用意されてんのに、もったいないよ、つって。ねえ、みんな美味しいよ、食べようよっていうの食べてくれるんだけど、まあ、いろんなことがあるんだろうね。さすがに、外で食いたいわ、みたいなことなんだろうけど。で、残っちゃうからさ、でも、もったいないって言って、小やり期間中に余った弁当をどんどんもらって帰るっていう、学生みたいなことをしてて。まあ実際僕は演出法で入らせてもらったけど、やっぱり現場の中ではぶっちぎり若い方だから、谷さん食べるでしょみたいな感じで差し出してくれるので、あ、食べますって言ってね、余ったお弁当いただいて、ちなみにこれ、3つぐらいもらってもいいですかとか僕が聞くと、制作さんが、えって顔して、なんだろうっていう顔になって、でも捨てちゃうのももったいないし、翌日ね、誰かに食わせられるかって言ったらそんな危ないことできないから、じゃあここにいる食いたいと言ってるバカにやろうっていう感じで、すごいね、期間中に余ったお弁当をたくさんもらってきたんですね。で、それを冷凍庫で全部冷凍してあって、なんか一日一個ずつ解凍しながら食ってんだけど、まあやっぱりパルコさんですから、お弁当も美味しいものが多くて、いやー贅沢だなと思いながら、本当は現場のレベル的にはなんて貧乏臭いことしてるんだろうってはずなんだけど、いやーでもさっき食った魚のフライも美味しかったし、煮付けも本当に美味しかったしね、すごい嬉しいですよ。で、ビールは勝手にパクってきたやつだけど、まあ説明すれば事情は分かってくれるでしょう。はい。さあもう一曲紹介しつつ最後の歌に行こうか。ハリソンというアーティストさんで Help Yourself to My Love。はいはいはいはいはい。Help Yourself to My Love を BGM に最後のお便りご紹介しますが、ラジオネーム眉毛兄さん、お、覚えてるよ。一番インパクト強いからね、この名前ね。はい、また一行目で来ました。スペリオルガンダムについて語ってください。はい、語りません。はい、ということを語りました。これは機動戦士ガンダムシリーズのガンダムセンチネルっていうシリーズがありまして、機動戦士ゼータガンダムとダブルゼータガンダムの、時系列の間に属する、まあ、なんというか、外伝ストーリーみたいなやつなんですよ。で、S ガンダム、スペリオルガンダムというのは、設計思想がダブルゼータガンダムに結果的に引き継がれるようなことになる、
まあ、ゼータガンダムとダブルゼータガンダムの間をつなぐようなモビルスーツなんですけども、これについて語るっていうことは、このラジオのリスナーの公益に反すると思うので、やめておこうと思います。はい、スペリオルガンダム。最近けど、スペリオルガンダム好きな人にとってはいい時代が来ましたよね。昔はさ、本当に、プラモにしてもフィギュアにしてもほとんどなかったけど、最近いろんな形で造形されてて、結局スペリオルガンダムなんかしちゃってるけどね。もう絶対手に入らないだろうと言われてた。スペリオガンダムってすごいいろんな形態があって、オプションパーツがたくさんあるんですよ。そんなマニアックなオプションパーツも一つ一つに至るまで造形化されてて、一番有名なスペリオルガンダムのディープストライカーっていう形態があるんですけど、検索してください。スペリオルガンダムディープストライカーで検索してもらうと出てくると思うので、もうゴテゴテした。よくこんなのデザインしたな、カトキはじめっていうすごい期待があるんですが、それすらも最近では立体化されたりしますから、ほんとスペリオルガンダムが好きなんですか？眉毛兄さんは。どうなんだお前は。語ってくださいって言われたから、ちょっとね、断ろうと思ったけど、語っちゃったよ。ごめんな。もしね、眉毛兄さんがスペリオルガンダム好きなんだったら、どこが好きなのかぜひ教えてほしいなと思いますけどね。僕は一番好きなガンダムは、そう、日によって変わりますけど、今日の気分とかだと、アレックスとかが好きですね。はい。ダルクアートポッドキャストでは皆様からのお便りを募集しております。DC ポップラディオアットマーク gmail.com までお便りください。はい。で、もう何でも紹介してます。はい。どんなお便りが来ても全て何か実のある話にしていこうと思うので、さっきのね、いただいたメールでもっと生臭いことを聞けよみたいなことを言いましたけれども、今のスペリオガンダムの質問とかもね、かなり答えづらい、難しいハードルを投げてきてくれて嬉しい限りですので、いろんなもうボールを投げてくれるといいなと思います。匿名のメールフォームがウェブ上にあるので、ご活用ください。不思議だよね。こんだけやってきてさ、もうラジオもこれ35、6回でしょ？やってきて、何でも聞いていいよっていうのに、意外と金の話とか聞いてくる人いないよね。恋の話はみんな聞いてくるじゃん。恋愛の話どんだけしたかわかんないけど、で、どっかで一回ラジオの途中ね、もう恋愛の話は禁止だって言って、しばらく恋愛の話を断つみたいなことがあったりとか、いうドラマがあって。でもさ、俺だったら聞いちゃうけどね、何でも聞いてこいって言われた以上は、じゃあ、今回の、パルコのギャラいくらなんですかみたいなこととかを、例えばじゃあ僕がクラさんのラジオでクラさんがね、もしメール来たら何でも答えますんでって言ったら、じゃあクラさん実際ギャラいくらなんですかとか聞いて、さあクラさんがどう交わすだろうかとかね、楽しみですけどね。はい。まあ、ギャラ関係の質問はもう想定済みなので、あんまり面白くならないと思いますから、ぜひね、演劇界どうなってるんだろう、演劇ってどうやって作られているんだろう、気になること、疑問をね、ぜひたくさん聞いてくれるといいなと思います。さて、で、ダルカラはさ、なんかパルコもペールも初日が明けたもんだから、いよいよですよ。いよいよ、50 Minutes Made の、本格的な創作、もちろん準備はずっとしてたんだけど、本格的な創作と黒猫ちゃんとベージュ猫ちゃんのお稽古が、もうこれ俳優はもう勝手に集まってやってます。はい。今日も、どっかで、今日ってこの時間ね、僕今撮ってんの深夜の10時過ぎぐらいなんですけど、某所で俳優たちが自主稽古してて、そっちに行こうかうちでラジオを撮ろうか悩んだんだけど、まあ自主稽古は自主がいいかなと、演出家が行くとなんか気まずいね、自由にやれないところもあるだろうし、そもそも俺もクタクタで本当にもう忙しくて、クタクタだからもう今日はちょっと行かなかったですけどね。逆にみんながちゃんと自主稽古したやつの結果がね、7月の26から7かなぐらいの稽古初日に見れるし、でその稽古初日がこれ稽古場公開が今回行われております。実質多分5日ぐらいで、まずは一度作品を通せる段階まで仕上げていこうっていうペースでね、怒涛の稽古をしておりますから、あれすごく楽しいと思います。見ていて、こんなにテンポの速い稽古があるのかっていうような稽古になるだろうし、凝縮されたものが見れると思うので、ご興味ある方はぜひ見に来てください。大阪と岡山でワークショップもやっております。こちらもまだ募集しておりますので、ご興味ある方はぜひね、怖がらずに、私なんかっていう人こそ参加するべきなのが演劇のワークショップですので、ぜひご参加ください。あとは何の話しようかな。告知っつうとね、まあ、見に来てくださいっていうことなんだけどね。 50 minutes made はぜひダルカラのチケットフォームから買うようにしてください。はい。これなんか、うっかりしてたら、全然別の劇団さんからチケット買ったよってのがあって、一応ね、あれなんか、チケット売らないとミセスフィクションズにすごい怒られるっていうルールがあるので、ぜひとも、ダルカラのフォームからね、買っていただきたいなと思います。こんなお願い普通しないんだけど、しないんだけど、すっかり忘れててさ、全然宣伝してなかったから、まずいなと思って、ミセスフィクションズの、違う、フィフティーミニッツメイドやるよって宣伝はすごいしてたんだけど、でも考えてみると、ダルカラの予約アドレスとかフォームとかっていうのを全然発表してなかったから、これはちょっとまずいことになりそうだなっていうことを、経営者としては、ね、一応考えたりするんですけどね。さっきも言ったけれども、とても不思議な作品を作ることになると思うので、50 Minutes Made って、全部で5団体、6団体か。ん？合ってるか。6団体が15分の短編をダーッと上演するっていうような形態なので、すごくお得感のある公演です。で、ダルカラ本当に今回攻めた作品作りをすると思いますけど、逆にそれがもし皆さんの感性に全く合わなくても他に素敵な劇団が5個あるので、何かしらね、美味しいものは入ってるでしょう。もう幕の内弁当みたいなもんですから、幕の内弁当よりも、なんか広いな。幕の内弁当はなんか和食しか入ってないもんね。ハンバーグの隣に煮込みが置いてあって、スパゲッティも入ってるけれども、麻婆豆腐も入っててみたいな、何弁当なんだこれはみたいな弁当になってると思いますから、ぜひね、来てほしいなと思います。はい。じゃあ、ダルカラポッドキャストどうもありがとうございました。さよなら。っていう風にして、ちょっと5分だけダラダラしようか。はい。もうここから先は本当にダラダラしよう。うん。もう喋りすぎだよ。今日疲れたからさ、もう帰ってきたらすぐ寝ようと思って、ラジオ撮って、寝れるだろうなと思ってたんだけど、なんかやっぱ喋ってると変なアドレナリンが出るんだろうな。眠くなくなっちゃったんだよね。でも寝たい。明日も早い。明日も早いから、早めに寝て早く起きて仕事がしたい。このね、夜、家帰って仕事するってのが最近なかなか難しくって。もう、日中で大体脳みその糖分を使い切っちゃうから。やっぱり、すごく脳みそフル回転の現場にいましたからね。ここ1ヶ月、1ヶ月半ね。フェールギュントに行ったら行ったで、演劇悪魔白井明からさ、谷さん、こんなこと思いついちゃったんですけど、お願いしても、みたいな感じで言われるから、そうするとやっぱり、やりますって言って考えると、なんか稽古見に行っただけのはずなのにね、クタクタになるみたいなことがね、あったよ。だから、繰り返しになるけど、ペールとマクベスぜひね、見てほしいですね。特にペールは本当に、来週20日だ !20 日で終わりだあっという間だよ、ぜひ見てほしいね。実際今ちょっと50 minutes made をやり始めるのがちょっと楽しみな感じもあってね。すごく、1ヶ月半、なんというか、演出法と、上演台本っていう普段の自分とはちょっと違う関わり方をしててね。あんまりその人前で喋ったり、何か人に指示を出したり、っていうことをしなかったので、もう自分の作業ですからね、台本は基本的には。で、演出法は、どっちかっていうと、その人のやりたいことを汲み取って、自分が何ができるかみたいなことじゃないですか。で、ペールの上演台本の方も、どっちかっていうと、白石さんのやりたいことがやりたいっていう欲求がすごく強かったので、白石さんのイメージ、ビジョンを聞いた上で、じゃあ何をしようかっていうのがあったから、なんかね、すごく普段と違う脳みそを使って、ある意味では、いい、休暇って言うとおかしいよね。毎日、こんだけ毎日仕事して、こんだけ毎日稽古してたんだから、全然休暇じゃないんだけど、いわゆるなんか演出家としての頭をあまり使わなかった、ちょっと語弊があるけどね、演出本の時はすごい使うんだけど、やっぱ普段とちょっと違う体験をしてた1ヶ月半だったので、さあ、じゃあ現場に立つとどうなるのかな、なんてことをね、すごい考える。あれですけどね。すごい話したいこといろいろあるけど、ちょっともうキリがねえから、 やめるわ。うん。あと、はい。また来週もぜひお願いします。で、お便り本当にお待ちしておりますので。結構ね、いや、最近このラジオ本当結構聞いてるみたいなんだよ。だ不意打ちみたいにさ、なんか言われることがあって、打ち合わせとかしてって、それで、なんかのタイミングでそこの場にいたスタッフさんとかがポロッと何か言って、タイさんってこうですもんね、はっはっは、みたいになって、で、この件なんですけど、とか話してたと思ったら、待てよ、なんとかさんと。今、その話したけど、なんでそれ知ってんのって言うと、ラジオ聞いてますよ、みたいなこととか、お客さんも本当に聞いてくれてるしね、うん、通りすがりで聞いてくれる人もすごい多いから、結構潜在的にすげえ聞いてるんだけどさ、うん、お便りはね、なんか、一回ぐらいね、紹介しきれないぐらい来てほしい気がしますけどね。送ったことないよっていう人、ぜひ一回送ってほしいですね。まあ、かといって送ってる人が送るなって言ってるわけじゃないんだけど、送ったことない人すげえ潜在的にいるのはもうバレてるから、一応、ポッドキャストだからこれぐらい聞いてんなってのはなんとなくわかるので、管理サイトを調べてもらえば。まあ、ぜひね、なんか、僕にお話できることをお伝えしたいですね。演劇って謎な業界じゃん。うん、でもね、ちゃんとうちが知ってみるとすごくなんか計算されててね、すごく考え抜かれていて、うん、すごくみんな頑張ってんだよ。うん、だ頑張るよ、うん。じゃあねー。どうも、ありがとうございました。おやすみなさーい。